シオペア連邦30周年記念特別番組カシオペアンストーリー平成から令和へ。この番組はカシオペア連邦地域づくりサポーターズの提供でお送りします。旧上坊寺町を含む二戸地域5つの市町村をまとめてカシオペア連邦と呼びます。1991年に誕生したカシオペア連邦は今年度30周年を迎えました。カシオペア連邦に暮らす人々カシオペアンが歩んだこの30年、そんなカシオペア連邦の30年の物語を読み解いていきます。お相手はカシオペア FM 大久保ひとみです。早速物語を読み始めていきます。第一章、カシオペア連邦の誕生とこれまで。時は平成、まだカシオペア連邦という言葉がなかった頃のお話。
さて、この時間は第一章、カシオペア連邦の誕生とこれまでということで、スタジオにゲストをお招きしてお話を伺っていきます。スタジオブロック、お相手はカシオペア FM 高下貴博です。スタジオにお越しいただいたゲストはこの方です。
はい、中田裕二と申します。よろしくお願いします。
お願いします。中田さん、カシオペア FM の理事長でもありますが、
はい、
今回このカシオペア連邦30周年でいうと、結構いろんな肩書き持ってらっしゃいますよね。
はい。カシオペアアカデミーという会を、はい、今からちょうどこのカシオペア連邦を立ち上げる、建国祭をやるんですけど、
はいはい、
本当一番最初の最初の、イベントですよね。それを仕切ったのが、作ったり仕切ったのがカシオペアアカデミーで、その初代の会長ということですね。私当時はまだね、二戸青年会議所、カシオペアじゃないのよね、はい、当時は二戸青年会議所の、社会開発っていうか地域づくりの委員長として、何かこうこの地域を盛り上げるための事業を行おうっていうふうな、委員会だったんですけど、
はい、
その時やっぱ一番考えたのは、この二戸地方とか県北地方とかっていうのは、二戸市新幹線もあるんで、ここが中心な雰囲気なんですけど、これは二戸市に住んでる人は全然違和感ないんですけど、ところが一戸町とか、当時上坊寺町、合併前九戸村軽米町の人たちはやっぱり二戸みたいな、何でも二戸みたいな感じだとちょっとこう面白くないなみたいな、こともあって、二戸がこういうのをやるんだったら、よし裏方の町でもこういうので頑張んべみたいな、例えばですよ、多分そんなことで、ご市町村には立派な球場もそれぞれあるのかな。
確かに、はいはいはい、
裏方の町さんも欲しいみたいな感じ。今の分かりやすく言えば例えば話なんですけどね、
はい、
そういったことで、ただここは人口もどんどん減っていくし、年寄り高齢化少子化もどんどん進むし、これから先こんな雰囲気じゃやっぱり県北ダメだろうということで、せめて若い人たちでも心を一つにして、一本一本の藁もね、なっていけば縄になって強くなるわけなので、 オラホの町じゃなくてオランドの町になるためのね、あの若い、人たちの広域の青年団を作れないかなということで、青年会議所の委員長として私は考えて、
はい、
それには何かイベントをやってみんなで汗を流して、
うん、
あの一つの事業を通じて心の一つにしようということで、私がその当時考えたのは、何やどやらを盛岡の三叉踊り見たく、あの町をこうね、各地域では若干違うじゃないですか踊り、
そうですね、
そういうお祭りイベントをできないかなと思って、ご市町村の商工会青年部だとか 4H クラブだとか、まあね、いろんなその青年団体の方にこんなのやりたいんだけどみんなでやりませんかみたいな感じで話をして歩いたんですよね、
はいはいはい、
でもなんかね、何やりたいのお前、何喋ってんのみたいなことで全然乗ってこないわけですよ。
うん、
でまあ、これ大変だな、俺が考える以上に大変だなと思って、
うん、
暗礁に乗り上げていたところ、県の振興局さんの方からカシオペア構想っていう風な、
はい、
あののが新聞に載ってまして、なんだこのカシオペア構想はっていうことで、うん、振興局長さん大里さんっていう方でしたけど聞きに行ったわけですよね、
はいはい、
そしたらこの市町村役所の所在地、地図上の役所の所在地を線で結ぶと冬の星座 W カシオペア座になるんだおお、これはすごい、ね、いいネーミングだと思って、
はい、
一つ一つの町星が輝くことで星座になるカシオペア、ね、二戸だけじゃないじゃないですか、
うん、
上坊寺も一戸も九戸も軽米もみんな輝くことで一つの星座カシオペアってなるって、このネーミング絶対いいなということで、
うん、
でそのカシオペアっていうあの名前をもらえませんかっていうことで、あの後にその広域の青年団の名前としてカシオペアアカデミーっていうのを作ったわけですよね。
カシオペア構想はまた別にあってってことなんですか。
そうですね。
へえ。
ですからたまたまその両方の気持ちがね、向こうも、うん、向こうっていうか県もカシオペア構想はぶち上げたものはいいものの、
はい、
これをじゃあどう展開していくかみたいな感じで、建国祭までやろうとは思ってたらしいんですけど、県外やっちゃ面白くないなっていうことも思ってたらしくて、でどっかそういう若い人たちにやらせられないかと思ってた時に我々がこう現れたんで、うん、あんた方にそれやらせるから会を作ってちょうだいっていうことで、あの会則作ったり、
うん、
まあ、会長っていうのを設かなきゃいけないって成り行き上私がなったっていう感じで、うん、まあ、それが6月頃でしたかね、
はいはいはい、
で11月だったかなの建国祭まで5ヶ月ぐらい、
うん、
ダダダダダダってこうあの進んでって、
はい、
一緒に汗を流して、
うん、
その建国っていう風な、
うん、
まあ、表現をねみんなでしたんですけどね。
なるほど、
はい、若い我々30歳ぐらいだったんで、30歳は私ね、
はい、
あと30年60ぐらい50、60になった時にこの活動をずっと続けてって、
うん、
みんなの気持ちが一つになるっていう感じになれるんじゃないかなって当時は思ってスタートしたっていうのを覚えてます、
はい、うん、実際今30年経つってことですよね。
そうだね、もう経っちゃったね、うん、
経ちますね、
もう60歳になっちゃった
そのさっき聞いてその建国イベント結構だいぶ時間がない中で取り組んだってことですか。
当時のね、あの振興局は今のあの8万下の保健センター赤い建物、
はいはいはい、
あれが合同庁舎だったんですよね、
はい、
あそこにね毎晩夜ね、
はい、
8時9時10時ぐらいまで、
はい、
県のその事務所を舞台に、まあ、寸劇でね、あの5つの日っていう劇であの建国を表現したんですけど、 劇の練習したりとか、いろんな打ち合わせしたりとか、うん、本当に夜な夜な進行曲で若いみんなでケンケンガクガクやってましたね。
そうなんですね、
はい、
ここから、まあ、徐々に広域のその町を超えた取り組みっていうのもだんだんと始まってきたってことですかね。
そうですね、県の振興局では当初3年っていうふうな、まあ、決まりがあるんですよね、こういう補助金出すっていう、
はいはいはい、
だから3年ごとなんですけど、いろいろやっぱり工夫努力してくださって、その予算はつけていただきながら、我々カシオペアアカデミーの活動も続けることができたんですね、
はい、
劇団もやったし、川下りみたいなこともやったし、あと今もやってますけども、カシオペア映画祭、
はいはいはい、
あれもこの流れから始まって、いろんなそのもちろん一番最初のイベント忘れてました、カシオペアラリー、
ラリー、
ここをね、ご市町村回るとちょうど100キロあるんですよ。
はいはいはいはい、
で今100キロ徒歩の旅もやってるでしょ。
ありますね。
あれも本当そういうことで100キロあるんですよ、ちょうど、うん、カシオペアラリーっていうね、バイクと車のイベントもやりましたしね、それも、まあ、そういうとうとうさまざまなイベントを、これ1年に 4本5本やるんですよ、イベント。
はい、
でそれ12年ぐらい続けたのかな。
はい、
それなぜ そこまでエネルギッシュにやったかっていうと、カシオペアっていう名前を残したかったんですよね。
残したかった、
はい、じゃないと、うん、もう各市町村は当時はまた何か新しいね構想が上がったけど、どうせ県の振興局長さん、まあ、2年ぐらいしかいないから、いなくなったら終わりだみたいな雰囲気でかなり冷たかったんですよ。我々こんな熱くなって一生懸命やってるのに、冷たい雰囲気でね、いやこれはいかん、決してなるものかっていうことで、うん、劇団カシオペア座は五市町村回ろうと、二戸だけ文化会館でやったらね、これは簡単なんだけど、上毛寺は体育館ね、一戸もでっかい体育館で、2年目はそこの万来館でやったりね、いろいろそういう各所回って、その地元の人と一緒に劇を作り上げるっていうことを10年やりましたね、これ。まあ、そういったひたむきな活動が今この30周年っていうふうなことを見るとね、カシオペア委員とかね、カシオペアなんとかとか、カシオペアカシオペアって名前残ってますよ ね、
ですね。
だからそういう活動が実を結んだのかなというふうに私なりには思ってますけども、うんはい
ですね、実際その中田さんから見てカシオペア連邦が誕生してからっていうのは、なんかこういうところ変わってきたな、街の動きも変わってきたなっていう思うことってありますか。
まあやっぱ広域の垣根は下がったんじゃないですかね。二戸地方とか二戸なんとかっていう部分の呼び名よりは共感が持てるし、
うん、
そこにオランドも入ってるなみたいなイメージは湧くと思うし、間違いなく外部、例えば盛岡とか県南から見た時もカシオペアっていう風なイメージとしては、
うん、
あそこねみたいな、二戸地方ねみたいな感じで今随分浸透はしているんじゃないかなとは思います。
確かに名前が印象的なので、
うん、
非常にこう興味を持ちますよね、なんだっていう外部からしても、うんうん、中田さんとしてはこの30年どんな思いでこのカシオペア連邦とともに歩んできたんでしょうか。
まあ、30年前ね、人口が減っていくだろうとか、若い人が減っていくだろうとか、いろいろそういうその危機感を持ってカシオペア連邦のさまざまイベント作りから何からこう花火をねガンガンとにかく打ち上げてきたわけですけども、今確かにね人も減ってるし若い人も減ってるんだけど、でも今のね若い人たち見ると、まあカシオペアに限らずだけど随分元気いいし活力あるし、 また新しい基軸となるようなものもどんどんこうやり出してるし、それはもうね、我々こう、道作ってきたとまではね、ちょっとなかなかおこがましいかもしれないですけど、やってきた甲斐があるなと思って、その何ですかね、助走があってその先があるとすれば、今そういった30年のね、道があって、この先っていうのをそういう若い人たちがガンガン新しい感覚で作っていこうとしているっていうのをすごく たくましくね、頼もしく思って見てますね。それは本当に良かったなと思います。
今積極的に動いてる、30代40代ぐらいの方、私もちょっと親交がある方何人かいますけど、とかからすると中田さんたちがこう作ってきたのを頑張って今超えようとしてると、で全然まだそこに追いついてないんだよね、もっと頑張んなきゃっていう人が多いんですよ。
いや嬉しいですね、そういうふうに言ってくれると本当に涙が出るほど嬉しいですね。
こういう流れが、中田さんの周りにも、ね、当時その仲間がいっぱいいて、それがどんどん次の世代にもつながってるっていいことですよね。
そうですね、東京とか都会とか比べれば映画館もなければいろんなディズニーランドもないし何もないのかもしれない、比べればね、でもないっていうことは遊べる、俺は地域で遊んでたと思うんですよ。地域をフィールドに、
はい、
しかもその県とかから補助金もらって、
はい、
そういうお金をね使わせてもらって遊べるわけですよ、
はいはい、
で最後残るのは人と人のつながりが財産ですよ。
人と人のつながり、
何百万持っていい車乗っても、5年もすればもうボロボロでもうね、価値なくなるわけですけど、そういったさまざまな思いでみんなで作り上げたものの先にはこの人と人とのつながり、そういったものがやっぱりぶっといものがあって、でこの FM 作る時も、
はい、
本当大変だったんですけど、
はいはい、
そのつながりだけですよ
、はい、
みんなお金出したんですよ、
はい、
でそんなほとんど 90% 失敗するだろうなってみんなが思っている事業にお金出さないじゃないですか
そうですよね、
はい、これはみんなそういう思いつながりで、よしみんなでやろうっていう感じでね、やれたんで今この FM 局、18年17年よく続いてるなと思うんだけど、
はい、
本当は皆さんのね、おかげです。本当に
本当ですね、であるとやっぱりこのカシオペア連邦というものができて本当に個人的に良かったと思うんですけど、やっぱそうですよね。
そうだね、ほら当時いろいろニコニコ共和国とかさ、いろんな連邦ばやりで共和国ばやりでできたんですけど、
流行ってたんですか。
流行ってたんですよ、で何一つ今残ってない
のあ、そうなんですか、
でこのカシオペア残ってるのはやっぱりね、この脈々とした活動の延長にあると思ってて、
はい、
今どんどんまたカシオペアを冠にした事業所がねできてるんですよ。
そうですね、
それが面白くて面白いなと思ってね、もう他ではどんどんそういうの消えてるので、
確かに他聞かないですもんね。
そう、
流
行ってたんです30年
そうだった、
ちょうどね、ソビエト連邦が崩壊した年にカシオペア連邦できたんですよ、
そうなんですかあ、そっかそっか、
同じ年なんですよ、
あ
そうちょうど、だから覚えてるんですよね。
やっぱりそこにどれだけ関わってるかっていうか、熱い思い持ってるかってところなんですかね。
そうだね、そういう人たちがそこに関わった人がその先もカシオペア映画祭もそうだけども、それぞれの分野でずっとこう続けて活躍してくれているっていう人たちもいるので、本当それは良かったなと思いますよね、でやっぱりね、この県北地域からどんどんやっぱり発信していかないと、
はい、
盛岡とか県南から見れば来たことない人は親戚もいなければ仕事でも何かなければ 来ないですよ、わざわざ。でもここから発信していけば、おなんか面白そうだなっつって行ってみようかなって来るじゃないですか、
はい。
まあ、ぜひねそういう機会をどんどんどんどんやっぱりね発信し続けることで、まあ、作っていけると思うし、そういった中で人ももしかしたらね移住とかね面白いから住んでみようとか仕事をここでやろうとかいう人もできるかもしれないので、とにかく風を起こさなきゃダメですよね。
風を起こさなきゃダメ、本当その通りですね。
自分が何もラザもね、もっと ラザない我が物だったんです、
はいはい、
ラザないからそういうことができたんですけど怖いもの知らずっていうかね。でも一生懸命やればやるほど沼にな、今風に言えば沼にはまって、
はいはい、
うん、底なし沼になって、で一人で沼に沈んでいくのも大変なので、はい、三沢先生とか森川先生とか新木さんとかなんだかといろいろな人たちを引きずり込んで
引きずり込んで、
でみんなで沼入ったら何面白いじゃんみたいな感じで、まあ、ぜひね今若い人たちもその沼ね、
はい、
作ってると思うのでみんな入ったらいいですよそしたらね、うん、後にいい人生だったなって思えると思いますよ。そうやって仲間もね本当の仲間ができますから、
はい、
それが財産ですよね。
ここでカシオペア連邦誕生当時からそれぞれの方面で活動を行っている方々にコメントをいただきましたので紹介します。
カシオペア連邦合唱連盟の会長をしております高橋美彦と申します。この合唱連盟はそれまで各地域ごとに活動しておりました合唱をぜひこの連邦ができたことによってお互いの交流会を持ちましょうという趣旨のもと合唱連盟による合唱祭を開催することになりました。これまで第26回を数えております。現在はこのコロナ禍のために2年ほどお休みをしておりますが、その間に岩手県の合唱連盟主催による合唱祭を2度ほどこの二戸の地域で開催しておりまして、県の多くの合唱団の人たちとの交流も持つことができました。これからもできるだけこの合唱連盟の合唱祭を続けていくことによって、よりそれぞれの合唱団の交流はもちろんのこと、お互いに監視をし合うことによっていいところを学び取っていきたいなっていうふうに思っております。ぜひ小さい子どもさんからそれこそおじいちゃんおばあちゃんまで誰でもが歌える参加できる、そういう合唱祭を目指して今後も進めていきたいなっていうふうに願っております。ありがとうございました。
はい、カシオペア連邦地域づくりサポーターズの代表をやっております浪岡洋一です。サポーターズができたきっかけっていうのは、平成3年にカシオペア連邦が建国したのがきっかけなんですが、その活動の中でもうちょっとその地域で活動してる人をなんとかお手伝いできないのかということで、基本的には地域づくり活動をしている人たちの資金的な面のサポートもしてきました。皆さん結構その積極的に頑張ってくれまして、本当に大臣表彰とか天皇杯とか取った団体もありますし、この地域でですねその数々の活動がむしろ広がったというか、これからやろうとする芽も育ったのかなというふうに思っています。これからは地域づくりの答えっていうのは一つじゃありません。正解はありません。人の数、活動する数だけ答えがあると思います。これからも、そういうものを応援して地域に残るような活動にしていきたいなと思っております。